雅楽いう音楽は、キャッチコピーでもよく使うんですけども、世界最古の音楽と違って、世界最古の合奏音楽と言われるんで、合奏の楽しみ。でから洋楽と違って、雅楽の場合は指揮者がいないんです。タコと振ってくれる人がいないので、その指揮者がいないにもかかわらず、お互いに合わせる心が、こう演奏するものが全員持って、音の高さにしろ、リズムにしろ、それぞれが合わせる気持ちを持ちながらやっていくっていうのがね、この雅楽の面白いところやないかとは思います。
聞いてわかるように、雅楽は普段からコミュニケーションが大切だということがわかります。音楽をしている人なら、このコミュニケーションの大切さがよくわかるのではないでしょうか。加藤さんは、普段一緒にやっていない人とふと、なんとなく気持ちよくなく、普段一緒にやっている人とふと吹いていても気持ちがいいそうです。実際にどのような違いがあるのでしょうか。
団体によって少しずつね、拍子の速さも、一応基本は宮内庁でやってるのが、基本いうことになってるけども、会員によっては少しずつ速さも多少違うしね、アマチュアになればなるほど、少し速いです。あんまりこうゆったりすると合わすのが余計に大変になってくるので、うちらでもね、多分ね、多少は速いと思います。だから普段からゆったりやってるところへ行くと、吹いててもちょっとこう息切れがしたり、そういうのはあります。海外によってね、少しずつこうブレスする場所が変わったり、申し合わせ、だから本番前に一回合わせれば、そういうのもなくなるけども、一発ドンで今まで一緒に吹いたことない者同士が一度に集まって、さあ言うたら結構難しいところはあります。だから洋楽でもまあね、他の楽器を聴きながらやってる人もいてるやろけども、ほとんどみんな指揮者を見てるので、自分の横の人の音とか、後ろの人の音とか、前の人の音とか、いろんな音を意識しながら吹くいうのはあんまりないと思うんですよ、この場合は。もう指揮者のもうタクト一つで合わせていかねえかんから。で、例えば42編成のオーケストラやったら、40人がもう一人の指揮者を見ながら演奏する。雅楽の場合は、全員が一人の方に目を向けるんじゃなくて、全員が自分の周り、みんなにこう心を配りながら吹いてるというか、これが大きな違いもやし、雅楽の魅力の一つでもあるかなとは思います。